共同通信ワールドウィークリー五十嵐圭です。金曜日、東京ではまた雪が降りましたね。いや、寒かったです。一方で先月2月の世界の平均気温は観測史上最高だったと EU ヨーロッパ連合の当局が発表しました。産業革命前と比べて 1.77 度高かったということで、温室効果ガスの排出を抑えない限り気温の上昇は避けられないと警告しています。では1週間の世界のニュースを振り返っていきます。ウクライナのゼレンスキー大統領が訪れていた南部オデッサ港周辺で6日、ロシア軍によるミサイル攻撃があり、ウクライナメディアによりますと5人が死亡しました。ギリシャのミツォタキス首相と会談するため訪問していたゼレンスキー大統領は攻撃による爆発を目撃したということです。両首脳は無事でした。ギリシャメディアによりますと、ギリシャ訪問団がいた場所からおよそ200メートルの地点で爆発が起きました。ミツォタキス首相はゼレンスキー大統領との記者会見で、オデッサ港で空襲警報と爆発音を聞いたと説明し、ここで本当の戦争が起きていると思い知らされたと述べました。アメリカのバイデン大統領は7日夜、議会の上下両院合同会議で一般教書演説を行い、アメリカ国内外で自由と民主主義が攻撃を受けていると述べ、トランプ前大統領との決別を呼びかけました。大統領選挙の共和党候補指名争いでは、予備選挙などが集中した5日のスーパーチューズデーでトランプ氏が指名を確実にしています。マレーシアのローク運輸大臣は3日、2014年に消息を絶ったクアラルンプール発北京行きのマレーシア航空機の捜索再開を検討すると表明しました。このマレーシア航空機は2014年3月8日に乗客乗員合わせて239人を乗せて南シナ海の上空を飛行中、レーダーから消えました。原因は未解明のままで、機体も発見されておらず、民間航空史上最大のミステリーとされています。翌15年1月に墜落事故と認定したマレーシア政府は、乗客乗員は全員死亡したとみられると発表し、捜索は18年5月に打ち切られました。行方不明から10年を前に、乗客の家族らがクアラルンプール郊外に開いた真相究明を求める集会に出席したローク運輸大臣は、アメリカの海洋探査会社との連携を目指す方針を示しました。陸上自衛隊での性被害を告発し改革につなげたとして、アメリカ政府が女性の地位向上に貢献した人を表彰する世界の勇気ある女性賞に今年選ばれた元自衛官の五ノ井里奈さんが授賞式に出席しました。授賞式は4日にホワイトハウスで行われ、五ノ井さんは式典を主催したブリンケン国務長官とバイデン大統領の妻ジルさんから祝福を受けました。アメリカ政府は五ノ井さんについて、虐待を受けた無数の被害者が沈黙の中で苦しむことなく自ら声を上げることを後押ししたと評価しました。日本人が世界の勇気ある女性賞を受賞したのは9年ぶりです。北朝鮮の去年の国土保全事業を点検する会議が平壌であり、鉄道や駅、その周辺の整備に欠陥があり、課題を分析したと北朝鮮の朝鮮労働党機関紙労働新聞が3日伝えました。関連は分かっていませんが、アメリカ政府系メディアは今年1月、北朝鮮東部で去年12月に多数が死亡する列車脱線事故が起きたと伝えています。一方、北朝鮮メディアではこの事故は伝えられていません。最後はフランスからこんな話題を。フランスで2月29日、4年に1回のウルード紙限定の新聞が発行され、パリオリンピック治安維持でエッフェル塔解体など、たわいもないジョーク記事が掲載されました。前回は新型コロナウイルスが流行した2020年に発行され、12万部が売れました。この新聞は社説で、世界が少しおかしくなった時、たまには笑い飛ばさなければと訴えています。そう、今年は2月は29日まであったんですよね。 私アルバイトのシフト表を作るときに2月28日までしか枠を作っていなくて、あの2月に入ってから慌てて29を追加したりしていました。はい、共同通信、次の配信はキクリポです。今回は沖縄県の新聞社琉球新報とのコラボで沖縄の男女格差をテーマにお届けします。共働き家庭の多い沖縄ですが、家事は女性に偏っているといいます。その背景にある不透明とは、どうぞお聞きください。ではワールドイークリー、また来週です。